好意連連連連意を、人々は私のために働いておってくれるのだから、私は人々のために働く。これが今日の社会道徳。みんなのため、みんなのために、人類のために、人類に奉仕する人が一番立派な人だっていうのは今日の中国の道徳です。これは仏教の、仏教の一即一切、一切即一という。一切即一という道徳の哲学の焼き直しだろうと思うのでありますが、一という我は全体を代表する我だ。一人一人が絶対者だというのが一で、一の中に全人類が含まれて、そういう一と一切はこれすなわち一、今度はその逆で全人類が私なんだ、みんなが私なんだ、だから皆さんの幸福が私の幸福で、皆さんの悲しみが私の悲しみで、一がすなわち一切で、一切がすなわち一で、これ仏教の哲学でございます。共産主義あるいは全体主義は一切即一切、みんなのためにみんなが、みんなのためにみんなが、国家のために国家が、全体の幸福が大事だから個人の幸福は後回し、認めない、個人の自由は認めない。戦争中の日本の全体主義はそうで、一切即一切、これでは誠に困ると思うのでありまするが、今日の日本はどうでござ、今日の日本の若い方の考え方は一即一です。一足一で、私は私のためにやる、人のことはどうでもいい、これでは私行き詰まらざるを得んと思うのですね。人生は私の幸福をつかむとか、人のことなんぞ考えるところじゃありません。一足一だ、私は私だ、そういう自己主義では私行き詰まらざるを得んと思うのです。やっぱり一はすなわち一切で、一切はすなわち一、人類と自分とは別物でない、社会と私とは別物じゃないんだ、皆さんの幸福が私の幸福である、私の幸福が皆さんの幸福なの、私を離れて皆さんがなく、皆さんを離れて私はない、皆さんのおかげで日暮らしをするのだから、私は皆さんのために働かせていただく、こういう人生観がやっぱり大切だと思うのであります。昨年の夏頃でありましたが、新聞に天皇陛下と皇后陛下が那須野の御用邸で静養していらっしゃる写真が出ます。その真ん中に池田敦子さんがいらっしゃる。敦子さんは一時危篤まで伝えられたのに、お元気になられたと思って拝見したのであります。その新聞のお写真の記事の中に、記者が天皇さんにお尋ねをした。あなたが今まで64年の人生で一番感激なしたことなんですけど、一番印象的なことは何ですか、こう言ってお尋ね。そうしましたら天皇陛下がマッカーサーに会ったことが一番感激だった。彼は信頼のできる誠実な人だったとし、記事は取ったそれだけで、何も特別に注意することはない、そのまま見過ごされるような簡単な記事でしたが、私はあの記事を読んで、これは容易ならん発言だと思う。天皇さんはお若い時から摂政の宮になられて、 天皇様のお 大名代理で英国の戴冠式にまで出られてヨーロッパも回ってこられ、第一次世界戦争からシベリア出兵、満州事変、シナ事変、今度の戦争、いろいろな事件に遭われ、しかも世界の元首、あらゆる有名な人に会っていらっしゃる。その64年の陛下の人生の中で一番感激をしたのはマッカーサーにあったことだ。これはどういうことでございます。マッカーサーといえば日本の戦後を統治した人でありまするが、アメリカの一将軍に過ぎない。そのマッカーサーにあったことが一番忘れれんとおっしゃったのは一体どういうことであるかと私考えた。おそらくそうでしょう。他のことは忘れてもマッカーサーにあったことはお忘れになるはずない。それほど天皇さんにとっては印象的な事件だったと私は思う。これはまあ有名な話で私もよく申し上げるからご承知のことでありますが、終戦の年の9月の24、27日に天皇陛下マッカーサーにお会いになる。天皇陛下から会いたいと、陛下がいらっしゃるなら会いますると言ってマッカーサーお目にかかる。その時まだ司令部がなくってアメリカの大使館を司令部にしとられたようである。玄関までは参謀と副官がお迎えをして、マッカーサーは部屋の入り口でお迎えをする。お帰りも参謀と副官が玄関までお送りして、マッカーサーは部屋の入り口でお送り、手はずを決めて待っておりましたらお着きになる。マッカーサー部屋の入り口でお迎えをして、お入りになるとここへお立ちくださいと言って天皇様立たせて、自分がその右に立って、写真班が来てまず記念撮影先。天皇さんは公式な場合はいつも軍服だったのですが、終戦後は軍服が着られないから古いモーニングを引き出してきていらっしゃる。非常に憔悴をしておられる。その右にまだ暑かったでしょうが、マッカーサーが解禁シャツで呆然として立っている写真、甚だご無礼だと思いまするが日本負けたんだから仕方ある。新聞がそれを発表しましたら政府が慌てて発売禁止を命じたけれど間に合わなかった。しかしその後たびたびの記念のグラフに出ましたから ご記憶の方があります。そういう写真です。おかけくださいと言って天皇様かけさせ、会談は40分間だったそうですが通訳が入るから20分足らず。その時に天皇がまずおっしゃった言葉が、この戦争の責任者は私であります、あなたの思うように処分をしてくれ、軍人にも政治家にも責任はない、しかし今日は私に頼みがあってあなたにお目にかかり、今日本は食料が乏しくって国民が何にしておる、アメリカから食料を入れてもらいたい、8000万国民が飢え死にをせんだけの食料を一つ運んでもらいたい、ここに私の私有財産の目録があるからこれを預けする、風呂敷ずつに出せ、今日はそれが頼みたくてきたからよろしく頼む。それだけ。マッカーサーその一言を聞いて態度が変わったという。それまでは天皇を裁くような態度で、通訳、ヘルゼ、エンペラーで、態度がいつの間にか You are Majesty って態度。部屋の入り口しか送らんはずのマッカーサーが玄関まで飛び出して天皇を抱きかかえるようにして送る間になる。帰ってきて側近の者に申しまするのには、さすがに日本の天皇は立派だった、歴史始まって以来敗戦国の皇帝が敵の将軍に会いたいという時は俺を助けてくれと言って嘆願に行ったもん、賄賂使ってでも俺をとどうかしてくれ、みなそう俺を処分してくれなんて言った敗戦国の皇帝は一人もない。しかも自分の財産投げ出して国民のために食料を運んでやってくれ、それを頼みに来た。こんな立派な敗戦国の皇帝というものは歴史以来ね、日本は天皇なくしちゃいかん。 マッカーさんがそう言ったそうでありまするが、それから極力天皇擁護論に変わったということですね。私はこれは本当だと、日本の天皇ならそうおっしゃったと思う。天皇陛下万歳と言って亡くなった何十万の兵隊さんがその言葉を聞かれたら騙されちゃおらなんだ、天皇がそう言ってくれるなら満足です、喜んでくれると思うんです。しかしよく考えてください。そんな言葉が敵の将軍にあって俺を処分してくれなんてことがシャレや冗談で言えるかという、政治的なジェスチャーや駆け引きで言えるかと。私はこの時の天皇は本当に命がけだった。マッカーサーの前で殺されて帰らんでも構わんというような覚悟で行かれたと思うの。特攻隊の兵隊が敵の飛行機にぶつかるぐらいの覚悟でマッカーサーに会われたと思うのであり、天皇がこのことが忘れられてたまりますか。64年の人生で一番印象的なのはマッカーサーに会った時だ。そりゃ天皇命がけだから。マッカーサーは誠実で信頼できる人だった。マッカーサーが食料をアメリカから運んだのはわしが頼んだことを聞いてくれたんだと天皇は喜んでおられると思う。わしを裏切らなかったと天皇は喜んでおられると思うのでと申して、私もう一度天皇制を日本が敷いてくださいというのじゃございます。天皇さんに昔の神様になってくださいというのじゃございます。今日の民主主義の方が天皇様よっぽどお気楽で結構でございます。ただ戦争中の道徳が我々が一切即一で下から上へ行く、下から上へ行く、天皇起立という道徳だけ教えられたのですが、そのお言葉を聞いて一が下へ下がってくる道徳もあったということが分からせていただいたと思う。一方通行じゃなかったということを教えていただいたと思うのであります。その天皇のものの考え方がもっと早く日本の指導者に国民に伝えられたらこの戦争はなかったと思う。天皇は最後まで反対だったと。天皇の意思が日本の指導者にもっと早く分かったらもっと上手な終戦の手が打てたと私は思うんでございます。日本の権力者はとかく天皇を利用するという悪い癖が歴史以来ありまするから、天皇制っていうものは私は考えもんだと思いまするが、その天皇起立と言われたこの一が今日は国民の一人一人がこの一の立場におるのであります。一人一人が主権者だということは国民の一人一人が日本の責任者だということでありまするから、今日の若い人たちがもっと広い考えを持って社会のため、人類のため、国家のために働く考えを持ってもらわんと困ると思う。お互いの一は人類のための一だ。一足一じゃない。一足一ではなくして、お互いの一は一切のための一だ。そういう一つ大きなヒューマニズムを今の方たちが、若い方が、私はもっとはっきり自覚してほしいと思うのであります。こんにちは。後から新年会でございます。あんまりおしゃべりするというと後の時間が侵されますから、まあ、このくらいにしてご苦労さん。22ページ51番51番、かわいの麗しき花に香りなきがごとく、よき教えの後も実行せざればその好みなし。52番、かわいの 麗しき花に香りあるがごとく、良き教えの語は正しく行えばその好みあり。53番。もろもろの花を集めて多くの毛万を作りうべきがごとく、人と生まれたれば多くの善をなすべし。54番。花の花は風に逆らって香らず、千段もタガラもマリカーもまたしかり。しかるに良き人の香りは風に逆らってくんず、善士は一切の肩に香る。55番。千段またたがら、はたまた少年へ、ばっしいきのそれらの香りも貝の香りにしかじ、たがらや千段の花は微笑なり、愚戒者の花は書店の間に訓じて比類なし。57番。貝を備え不法逸に従し、承知下脱の者にはまだ頼りを得ず。58番。大道に生きせられたる人海中の中に、方向越意の蓮華生ずるごとく、格のごとく人海に等しき召し至る凡夫の中に、小自覚者の弟子は恵妙をもって現る。と。かわいの麗しき花に香りなきがごとく、良き教えの語も実行せざればその好みなし。難しい翻訳をするもんだと思います。何のことやらさっぱりわかります。それでも日本語ですかいなと思います。別の本には、別の翻訳には、美しく麗しけれど、香りなき花に似たるは、実行の伴わざる人の理事礼くない。これならだいぶわかりがいいです。美しく、どんなに綺麗な花でも、匂いのないのは寂しい。匂いのないのは寂しい。どんないいことを知っておっても、どんな良い教えを知っておっても、実行しない人は匂いのない花のようなもので寂しいということです。この頃は香港フラワーなんて綺麗な造花がよく流行りますね。形は生きた花のように綺麗ですけれど、匂いが少しもない。これは寂しいもので、どんな良いことを知っておっても実行しない方は、その匂いのない造花のようなもので、香港フラワーで、実行ということが私どもには大切であります。いいことを言わなくても、黙っても黙々として何かを実行しておる方は、色は悪いが匂いのいい花のようなもの。実行ということが大切だということをおっしゃる。昔シナに朝花禅師という有名な和尚があります。 かというのが巣でありましょうが、鳥の巣の和尚というあだ名でございます。お寺の庭先に松がずっと枝を張った松があって、その木の枝のよく張った上へ座布団を持っていって、そこでいつも座禅しておる。鳥が巣を食ったように木の上で座禅しとるので、超過禅寺と言われたというの。ある時、有名な詩人の白楽天という人が訪ねてまいりました。お寺へ行って、和尚さんおられんか。和尚さんは庭先だ。庭先のどこにおられる？木の上です。行ってみると、なるほど、木の高いところに和尚さん座布団敷いて座禅しておる。木の下から、和尚さん和尚さん、そんな高いところにおって危ないじゃありませんか、居眠りしたら下へ落ちますで。こう言ったら、超過禅師が上から、わしよりもお前の方が危ないぞって言われた。私は大事の上におるので、こけたところが大したことありません。あなたは木の上なんだから、あなたの方が危ないと言うたら、いや、わしが落ちるのはな、木から地べたへ落ちるだけじゃが、お前の落ちるところは地獄じゃでな、危ないぞ危ないぞって。一本やられちまった。いかなるか、これ仏法の対、仏法とはどんなもんですか。詩人で儒教の先生だから、仏法とはどんなものですか。こう言って尋ねたら、諸悪魔草修善奉行自上五位是所仏教。これは北教のしまいの方に出てまいります。もろもろの悪をなすなかれ、もろもろの善を行事祭れ、自らその心を清むるは、これ諸仏の教えない。悪いことをするな、良いことをせよ。自分の心を清らかにしておることが仏法じゃ。こう言って聞かされたら、なんだそんなことですか。悪いことするな、いいことせよ。そんなことなら三つ子でも知っております。三歳の童子なおこれを知る。仏法ってそんなことですか。それなら三つ子でも知っておりますが。言うたら、超過禅師が、三歳の童子これを知るといえども、八十の老王もおこのおことあたわずとおっしゃる。白楽天じゃほんと参っちまって、それから頭下げてお弟子になったっていう話がありまするが、実行が大切でありまする。どんなに良いことを教えを知っておって、そして皆さんにお話ができても、実行が伴わなかったら、それは匂いのない香港フラワーであります。黙々として実行しておる人は、色は悪いか知らんが、匂いのいい生きた花であります。そういうことでございましょうね。52番、可愛の麗しき花に香りあるがごとく、良き教えの語は正しく行えばその好みや。これも別の翻訳では、美しく麗しく香りある花に似たるは、実行の伴える人の美事例くない。よくわかります。これです。美しく形もきれいで色もきれいで、匂いのある花に似ておるのは、良い教えを知って実行する人であります。いかにも簡単な分かりきった話でございまするが、このお経は、生きた人間釈迦牟尼が生きたお弟子に親しく教えてくださった、そういうこの生活に即した生き生きとしたお言葉を聞くことができるのであります。53番、もろもろの花を集めて多くの毛まんを作りうべきがごとく、人と生まれたれば多くの善をなすべし。 南方へ参りまするとどこへ行ってもこの花を糸でつないだものを、これを毛幔と申すのであります。霊とも申します。ハワイへ行ってもそうで、すぐ珍しいお客さんが来ると花をつないだものを首にかけてくれます。日本でも私ども子供の時分にはよくやって遊びました。椿の花をつないで首にかけた、桜の花の落ち葉を丹念に針で糸に刺して首にさぶら下げ、喜んで遊んだもんであります。お客さんをもてなすのに花をつないで首にかけてもてなす、これはまあ日本ではできんことでありまするが、南方のような気候がいつも暑い、花が年中咲いとるところではじきにできることであります。きれいな花を集めて、しかも匂いのある花を集めて首にかけてくれる、これが歓迎の意味でありまするが、それは確かに美しい嬉しいことでありまするが、この世の中へ生まれたら花を集めるように良いことを、少しでも良いことを一生の間に集めて糸でつないで首にぶら下げたらどんなもんでござんしょうかということ。一日一善というような会がございました。一日に何か一つ良いことをしよう、一年で365いいことができるわけです。日記帳に何でもいいから、何かそれこそ小さな親切で結構でありますから、何か一つ一日に良いことをしましょう。道に石ころがあったのを邪魔になるからのけておいた、それでもいいことで、バスの中でおばあさんに席を譲ってあげました、それでも結構で、台所が汚れておったからきれいに掃除しておきました、公園に新聞紙が散らかっとったから拾って片付けておきました。小さな親切でよろしいから、毎日良いことをしたら、その良いことが心の中で毛幔のように霊のように首にかけるほど良いことが集まりましたら、死ぬ時にその良いことを首にかけていったら楽しいでしょうね。よく親しい人が亡くなられた時に棺桶にその死骸を入れて、その隙間に花をいっぱい詰めて火葬場へ送りなさることがあります。本当に花に包まれて、花のきれいな色と匂いに包まれて天国へ行けたら幸せでございましょうが、お互い一緒にしておいた良いことが花になって、色と香りになって私どもの一生を送ってくれることになったら幸せでありましょう。花を集めて糸でつなぐように、毎日良いことを集めましょう。昔私どもの小学校の修身の方 には忘れましたが、何やら浴衣の奥さんが袂の中からコロコロっと玉を転がされ、ご主人からそれは何の玉だって尋ねられたら、仕方がない見つかったから白状します、赤い玉と白い玉をいつも袂に持っております、悪いことをした時は赤い糸をつなぎます、良いことをした時は白い方の糸をつなぎます、赤い玉が大きくなったら私はこんなに悪いことをしとるということになり、白い玉が膨らんできたらこれだけこの頃は良いことができたと思って楽しみにしており、私の行いを毎日反省するために赤い玉と白い玉を袂に入れてやります。こういったという名もない婦人の話がありましたが、いい心がけでございました。 毎日少しでも良いことをしましょう。原口市長は、市長さんは一昨年あたりから三つの言葉ということをしきりに進めていらっしゃる。三つの言葉を一つ使いましょう。すみません、ありがとう、どうぞ。すみません、ありがとう、どうぞ。人から親切にしていただいたら、すみません、ありがとう。電車に乗るのにもどうぞ、人様に譲っていく。そんなことは外国では私有聞く言葉で、足を踏んでも踏まれた方がすみませんと外国では言ってくれる。日本ではじきに腹立てるから喧嘩になる。人から足を踏まれても、私の足が悪いところにございましてすみませんでした、こう言って謝れば喧嘩にならない。すみません、どうぞ、ありがとう。ご家庭の中でもこの三つの言葉を惜しまずに使っていただきたい。皆さんよく物惜しみをなさるようで、節約も結構ですが、言葉の節約はあんまり関心いたしません。せっかく嫁さんが親切にしてくれるのに、おばあさんが当たり前だっていうような顔をしてありがとうと言ってくださらんと、善意がくじかれまする。なんでもないか、ありがとう、すみません、どうぞと言っていただきたい。よく申し上げまするが、仏教には無財の七世ということがございます。お金がなくっても施しが七つできる。無財の七世、いつも優しい顔をしてやる、いつも優しい顔をしてやる、これが施しですよ。優しい顔をしておってもちょっともお金いりゃしません。いつもニコニコしていただしておることが施しです。ことに大勢の人に触れられる銀行の窓口だとか、駅の改札口だとか、おまわりさんだとか、そういう方が優しい顔をしとってくださると、大勢の人が気持ちがいい。これ施しですよ。優しい顔を施す、優しい目を施せ、目を優しくしなさい。利口な隠居さんなどはめったに口で小言はおっしゃらない。目で小言をおっしゃる。目を三角にしてギラッと睨まれて、嫁さん縮み上がってしまいます。そういう目をなさらんようにしていただきたい。優しい目を施す、優しい言葉を施す、優しい言葉、ありがとう、すみません、どうぞでございます。大阪の東口の駅の北側の改札口に、新聞にも出ましたが、有名な切符キーさんがあります。改札口通る人に誰にでも言葉かけます。朝ですと、おはようございます、おはようございます、ありがとうございます、通勤者だと行ってらっしゃい、旅行者だと気をつけていらっしゃい、ありがとう、おはようございます、さよなら、日暮れになるとお帰りなさい、お疲れでしょう、さよなら、ありがとう、誰にでも言葉。一年それやりますと有名な人になっちゃう。駅長さんのところへたくさん感謝状が来ます。中には帰りがけに黙ってその人のポケットへタバコを入れていく人が出てくる。南から行く人があの人のそば通ると気持ちがいいしって、わざわざ北回りして入るようになっちゃう。それほど有名な人があります。これ言葉を施しなさいね。昨年の暮れに大阪の管理局で話しに来いちことで、駅長さんばっか、大阪管区の駅長さんばっかのとか話しに、あの切符切りさんどうしました言うたら、今あの何ですか、鶴橋の方へ転勤になって今大阪におらんしてですね、たったそれだけの心がけで、どれだけの人が、どれだけの人が一日気持ちがいいですかね。タバコぐらいには帰られんってことになる。お金いりませんよ、言葉使うだけ。言葉を施せ、体を施せ、体を骨押しにするな。 8時間労働だったら真面目に 8時間働くのがこれが施しでしょ。おばあさんの肩揉んであげるのも施し、人さんの荷物を持ってあげるのも施し、体を惜しまず働くことが施しで、これもお金いりません。結局心を施し、優しい心を施し、なんぼ優しい顔をしようと思っても心がなければ優しい顔になりません。なんぼ親切な言葉を使おうと思っても心が優しくなければ親切な言葉は出ません。結局心を施さないから。それから座席を施せ。お釈迦様、今日のバスや電車をちゃんとご存知でおっしゃってる。3000年前、3000年の後にバスや電車が混むことをちゃんと見通して座席を譲れとおっしゃってる。もちろん皆さん方、お祝いやご法事なんぞでお集まりの時にはよくお譲りになります。どうぞどうぞ、あなたからあなたからって、なかなかお座りにならん。それほど謙虚な皆さんが電車に乗る時はまっすぐに座る。おかしなことだと思うですね。電車に乗る時もあの方にどうぞどうぞどうぞとおっしゃっていただくとね、結構で。座席を譲れ。宿を施せ。この頃はまあホテルや宿屋があるからそんなに宿に困る方もないかもしれませんが、それでもあります。お寺へはよく行きます。京都あたりはそう。修学旅行じゃない、この春休みや夏休みに奈良や京都の見学に来たけれど、どっかなるべく経済的に見学したいからお寺へ泊めてくれ。私のもよくいら京都の寺はいらっしゃる。ああお泊まりなさい。学生いつも来ます。朝になってからお礼はどういたしましょう。お礼、お礼出すつもりか。ひんなるべく経済的に回りたいってゆうべ言うたやないか。お礼なんぞいるかいな。喜んで帰りましてね、すぐはがきをくれます。親切にしていただいて、ただ泊めていただいて奈良や京都がゆっくり見物できた。あれ一生忘れんと思うんですけども、顔を施せ、優しい顔を施せ、目を施せ、言葉を施せ、体を施せ、心を施せ、座席を施せ、宿を施せ。これを無罪の七世とした。京都に朝日新聞に行く人で鳥越って人が私のいつも座禅に来ます。この無罪の七世の話を聞いて何か一つ実行したい。僕でできることは、まあ座席を譲ることならできる。妙心寺の北門から河原町の朝日新聞まで毎日通ってます。座席譲ることなら、ちょうどバスが始発ですから乗った時はきっと座れ。そしてだんだん混んできますから、誰でも、男でも女でも年寄りでも若い人でも、前に人が来たらきっと譲ることに。1年ほどして夜仕事が遅くなってバスに乗って帰りかけたら、バスの隅の方で若い娘さんが5、6人乗っとって、みんなが何やらひそひそと耳打ちをして、みんなで頭下げて、あなた方どなたですかと言ったら、私の会社にこのバスで通う者が10何人おりまするが、あなたの前へ座ったらきっと席譲ってくれるって、この頃評判でございます。ありがとうございます。そしたら横のおじいさんが、わしもよう譲ってもらってありがとうございます。そのうちにバスがあるまでが、毎度お譲りいただきましてありがとうございますという一人の人がたったそれだけのことをするだけで、大勢の人が非常に温かい気持ちになっていく、社会が明るくなるっていうのはそのことであります。そういう良いことが気満のごとくに、お互いの一生のうちにたくさん集めて、そしてその気満に飾られてお浄土へ行くということは結構じゃありませんかね。人間に生まれたら、この世の中に少しでも良いことをしましょう。人間に生まれて何にも後に残さずに死ぬのは恥だっていうことを言った人がありますね。この世の中に生まれて何にも自分の後を残さずに消えていくのは恥だ。 何かこの世の中に良いことを残していかにゃいけませんで。54番、花の花は風に逆らって香らず、千段もたがらもマリカーもまたしかり、しかるに良き人の香りは風に逆らってくんず、善士は一切の方に香る。花の香りというものはなかなか花によっては随分遠くまで香る花がありますね。ミツバチをお買いになる方は、この春は九州から鹿児島あたりからミツバチの箱を何十台あるいは何百台も持って、そして花を追ってだんだんとこう登ってきなさい。夏には北海道まで行きなさい。そして蜜が花を集めるのであります。豪州あたり、滋賀県あたりはレンゲがたくさんあります。そうすると蜜がレンゲの匂いがいたし、紀州あたりのみかんどこ行きますると、蜂蜜がみかんの匂いがいたします。そういうふうに匂いというものは、なかなか高い匂いがあるもので、遠くからでも、もっとも、秋咲くあの何やらいう花は最もよく匂いまするが、梅の花でも遠くから匂いまする、その花の匂いは、花の匂いは風が吹けば風に従って聞こえてくる。風が匂いを運んでくれるのであり、風に逆らっては匂いますまい、風の反対の方へは聞こえてきますまい。花の匂いは風に従って匂ってまいりまするが、人間の良い人の良い人の評判は風に関係なしに匂ってくる。風に逆らってでも匂ってくる。花の香りよりも人間の徳の香りというものの方が立派でござりまするね、ということでしょうね。新聞などを拝見してもこの頃は悪いことばっかりでありまする。若い17ぐらいな人が人殺しをしたり、運転手さんの首絞めたり、放火をしたり、かっぱらいをしたり、いいことはあんまりありませんが、中にはたまに良いことがありますると、そういうところへ直に保護から感激の手紙が集まってくる。良いことは風に関係なしによそへ聞こえてくるものですね。善士は一切の方に変わる。良いこと、立派な人格は風にかかわらず四方にどちらへでもよく変わっていきまするね。花の香りよりも人格の香りの方が我々には立派じゃありませんか。人間の世界では尊いじゃありませんか。そういう香りの高い人間になりたいものでござり。香りというものは形のないものでござります。人間にはその人その人の香りがあると思うのであり、それはお城へつけることでもなければ、目につけることでもない、きれいな着物を着ることでもありません。お城へつけて、目につけて、きれいな着物を着ても一向香りのない方がいる。その香りという無形なものは人間の教養というものでしょうかね、心の高さというものでしょうか、あるいは黙って何か良いことを実行しておる方でありましょう。亡くなられた山本元宝という老子さんが、このどこですかね、豊中辺にこの宇宙の家とかいう この丸善石油の社長さんが作った何か 宗教の建物があるらしい。そこの何か入仏式に静岡県から出てこられる、そこへ、将棋のあの増田って人がやっぱり来とって、元宝老師の後ろ姿を見て、これは本物だと思った。後ろ姿見ただけ、この盆さんは本物やと思う。あと追っかけて、あと追っかけたがどっか分からなくなっちまう。さっきの盆さんどこ行ったって言ったら、ニュー大阪ホテルへ泊まられとるはずだ。すぐニュー大阪ホテルまで飛んで、ここへ盆さんが一人泊まっとるはずだが、おらんか。いや、その方なら今朝日新聞へ行かれ、また朝日新聞へ行って、ここへ名人来なんだかって。名人はあんたやないかい。いや、将棋の名人じゃない、人間の名人が来たはずだ。人間の名人なんてそんな人を知らんが、誰のことです。いや、盆さんがとにかく来たはずだ。あ、その方なら帰られ、とうとう追いかけたけれど、山本元宝老師に会えなかった。2年ほど会いたい会いたいと思ってるうちに、人の紹介で初めて会えたが、元宝老師はほんまにほんまの禅宗坊主だった、人間の本物だった、人間の名人だったということを増田幸三って人が何かに書いておりましたが、これが匂いってもんです。匂いで、後ろから見ても匂うんだから、匂いで、顔ばっかりじゃない、その人の体から匂いが出てくる。どういうもんでございますかね。教養の高さですかね。心の清らかさでござんしょうかね。温かい愛情でござんしょうか。清らかな実行いでござんしょう。そういうものが人間には必要でございますね。きれいな着物を着たりお化粧をしたりするよりも、心の匂いを持つということ、人間は尊いことですね。その人間の徳は風に逆らってでも聞こえてきます。風の方角にかかわらず匂ってまいります。そんな立派な人が今日の社会にありましょうかね。風に逆らって匂ってくるっていうような、そんな立派な匂いを放つ人が今日の世界にあるでしょう。世界中に匂うっていうような人があっても良さそうに思うんですがね、大勢の30億も人間がおるのだから。その中にアメリカへ行っても尊敬され、ソビエットへ行っても尊敬され、その人が中へ入ったらベトナムの戦争なんぞすぐ済むっていうような人が一人ぐらいあっても良さそうに思うんですが、ないもんでしょうかね。まあ最近ではシュバイツァー博士ですかね。シュバイツァー博士をそしる人はないでござんしょうかね。シュバイツァー博士って方はドイツとフランスの国境なり、フランスの方に入っとるのでしょうが、そこで生まれられたというんで、子供の時分に友達と相撲を取ったということ、うまいところ投げてやったら、その友達目がムクムクっと起き上がって、俺だってお前とこみたいに1週間に3度も牛肉食っとったら負けらせんぞってこいたって。友達、子供の言い草、お前のように肉食っとったら俺は負けんとこいた。考えさせられた。はあ、そうかな、そういえばそうだ、自分のうちは金持ちでごっそう食べて栄養があるから力がある、あいつのうちは貧乏でろくなもの食っとらんから力がない、それでわしが今相撲を勝った。そうすると今の相撲はわしが勝ったんじゃない、彼より余計食べた牛肉が勝ちよった。これあんまり自慢にならんことだ。その子供の言い草が一生ここについてます。大学を出てキリスト教の牧師さんになる、もう一度学校へ行ってお医者さんになる、自分の学問と知識は社会が授けてくれたんで、私のものじゃない、世の中のために使わねえ、自分の財産は親からもらったが、これは社会の預かりも、全部社会へ出さねえか、自分のものは何にもない、全財産を投げ出して全知識を持ってアフリカの黒人の中へ入って 50何年60年の長い間黒人のために一生奉仕をする、アフリカの少女と言われる、この香りは世界中変わりましたですね。シュバイツァー博士を知らん子供はない。尊敬する人は誰かって言ったらシュバイツァーって子供は世界中にたくさんあります。このシュバイツァー博士が有名言われた有名な言葉に、生命への畏敬という言葉、命を尊めた、この世の中に命のあるものが生まれたってことは、これは実に神秘じゃない。虫一匹生きて動いてやる、これ殺すってことはいけない、生命への畏敬ということをやかましく言われ、シュバイツァー博士の病院の周りには小鳥がたくさん誰からも殺されずに遊んでやる、トンボや蝶々も誰一人殺さない、蚊が非常に多いところですが、その蚊さえも殺さない。一昨年でしたが、シュバイツァー博士のお嬢さんがエレナさんって言いましたがね、この日本の旧来友の会から招待されて日本へ来られる、シュバイツァー博士友の会でした。大阪で会がありまして、私ご招待いただいて行きまして、このエレナさんにお目にかかったことがあります。ちょっと講演をされまして、シュバイツァー博士の病院のこのスライドを見せていただきました。このエレナさんが子供の自分に蚊が止まって刺したのでパッと叩いたら、シュバイツァー博士が、お前はその一匹の蚊の命を取る権利を誰からもらったかって、こう言って聞かれて、それからもう蚊も殺さない、これはもうキリスト教的よりも私非常に仏教的だと思うの、仏教的な考え方だと思うのでありまするが、こういうまあ近世ではシュバイツァー博士のような方が世界中に匂いを放った方ということが言えると思う。キリスト教のお方だけれど仏教徒までが立派なお方で、フイフイ教の人だろうが、あらゆる宗教の人が立派なお方だと褒めるのだから、これは風に逆らってでも匂うということになりましょう、ね、人間の徳というものは、花は風に逆らっては匂わんが、人間の人格の匂いは風に逆らってでも匂っていきます。そういう匂いのある人間にお互いがなりたいものであります。55番、仙丹またたがらまたは小蓮華抜色のそれらの香りも貝の香りにしかり、まあ、ここに花がたくさん、花の名前がたがらだとかマリカだとか抜色とかありまするが、向こうのこれは、この向こうの植物の名前でありますから、どんな花か分かりませんが、そういう花の匂いよりも貝の香りにしかり、貝は戒律でありまするが、道徳であります。道徳を守っておる人の香りの方が花の香りよりも高いということであり、どんな花の匂いよりも、梅の花の匂いも結構、水仙の花の匂いも結構、バラの花の匂いも結構ですが、人間の道徳の匂いほど結構なものはありませんね。その匂いのない人間は匂いのない花と同じことじゃありませんか、造花と同じことじゃありませんか。どんなにきれいに着飾っても匂いのないのは、徳のないのは匂いのない花と同じことですね。56番、たがらや仙丹の香りは微小なり、愚戒者の香りは書店の間に訓じて比類なし、まあ同じことを繰り返されておるのであります。そういういろいろな花の香りというものはわずかなものである。咲いておる間香るので、散ってしまったらもう香りません。しかし道徳を守っておる人、道徳を実行しておる人、世の中のために良いことをしていらっしゃる人たちの香りは、 書店の間に訓じて比類なし、天国まで聞こえてまいります。天の神々の世界にまでその匂いが訓じていくでありましょう。神々から賛嘆をされるような立場になられるでしょう。道徳の香りというもの、心の香りというもの、良いことをする人の香りは花の香りよりも尊いものであります。こう示されてあるのであります。会を備え不法逸に重視、招致下脱の者にはまら頼りを得る。まらは悪魔でございます。道徳を備え、戒律を守り、戒律と申しますると、殺生をせんことです。生命への畏敬です。生き物を殺さんこと、盗人をせんこと、人様のものを黙っていただかんこと、嘘を言わんこと、男女の交わりを正しくすること、酒を飲まんこと、仏教はだいたい酒を飲む禁酒してあるのでありまする。この頃はお酒もお寺へ入ります。般若灯だな、お寺の門前にどこでも君主三門にいることを許さずと書いてあります。酒とニラだのニンニクだのネギだの臭いものはお寺へ入れないってことになっているのであります。これが仏教の原則ですから、南方の盆さんは決して酒飲まない。インドは法律でも普通の人も禁酒を今日はしておるのである。ところが日本では正月の大般若、大般若のご祈祷をいたしますると、この大神宮様をお祭りする。大神宮様も八幡様も日本の神々様をお祭りする。氏神様も祭ります。そこで大神宮様や八幡様にはおみきをあげにはいかんというので、大般若の時だけおみきが入るお寺へ。それを後で土瓶に入れて、これは般若と大般若のお茶だと言っていただくんです。もう大般若でなくってもお盆でもお彼岸でも大般若のお経お茶がこの頃は出るようになりましたが、酒を飲まんか、戒律を守る、少なくともそのぐらいな道徳は守っていこうという。生き物を殺さない、盗人をしない、嘘を言わない、奥様と旦那様間違えんようにする、酒に酔っ払わない、これが戒律で。いつやら鹿児島から若い奥さんが、私が旅行から帰ってきましたら、若い奥さんが来て待っている。お目にかかりました。お帰りがないのでホテルへ泊まって待ってました。女身一人ですから、鍵のある部屋でないと困るから、交通公社でホテルを紹介してもらって泊まってお帰りを待っていました。お偉い熱心なことだが、どういうことですか、どうしましたかと言ったら、おろおいて泣き出されました。どうしたんですか、どういう問題ですかとお尋ねしましたら、実は主人によそに夫人のあることを私は少しも知りません。ところが私の知らない夫人から、その夫人に宛てた手紙を束にして私のところへ送ってきました。それを見て悔しくって悲しくって腹が立って、もう主人とひどい喧嘩いたします。もう主人が、もうせんから堪忍してくれ、悪かったから堪忍してくれ、それはもう済んだことだから堪忍してくれ、今病院を建てておるが、それはお前の名前で登記するから管理してくれって謝りますけど、私もう承知できませんと、うち出てきました。 どこへ行くか分かりませんが、出て、うちを出ます。自殺はせんから、心配してくれんでもいいって、飛び出していく。あなたの名前を婦人雑誌で読んだことがあるから、ここへ飛んできます。下の石段を登りましたら、御門のところに、捨てられるものにという墓標がございます。私の来るところはここだったと思います。どうしたらいいでしょうって泣きながら、綺麗な奥さんで若い人なんで、奥さん子供さんあるんでしょ、子供二人あります、それは帰らねえいけません、それはね、旦那さん信じなさい、もう手は切れまして、手が切れたから女があなたのところへ手紙送ってきた、手が切れなかったら送ってきますけ、手を切られたので悔し紛れにあなたのところへその手紙を送ってきたんだから、これは確かに手は切る、あなたの名前で病院を登記するってこれ本当でしょ、あなた子供さんがある、今あなた家出たら子供さんどうしますか、まあ子供のためだと思って辛抱しておかえります、これからご主人も確かに変わります、世の中はね花になって咲くのもいいけれど、肥料になって花を咲かすのもいいじゃありません、黙って根の肥やしになって花を咲かしてやる、あなた子供さんの肥やしになったと思ってお帰りなさい、ご主人も立派な花咲かしてあげなさい、必ずご主人があなたに感謝をして謝る時が来ますから、しばらく肥やしになったと思ってお帰り、つまらん本ですがあげますからご覧ください、一月ほどあったら手紙来ました、あれからホテルに泊まってあの本を全部読んで、そして幾分気分が治りましたから帰りました、肥やしになりますで手紙、昨年の秋でしたが雑誌を送ってこられ、医学雑誌を送ってこられ、その医学雑誌にご主人が立派な論文書いてられ、そのしまいの方に奥さんが随筆を書いて、肥やしになりてって随筆書いて、これはまあご主人に対する皮肉かもしれませんけれど、まあまあ収まっていらっしゃるなと思ったんでありますが、ね、そういうことが今日の世の中当たり前のようにいくらもあるんでありますが、それだけでも、そういうことだけでも一つ慎んでいただいたら、ご家庭が平和であるし、みんなが幸せになります、会を備え、会を備え、たったそれだけのこと、当たり前のことなんです、難しいことじゃないはずですが、会を備え不法律に従し、自分の職務に一生懸命に働き、承知下脱の者には正しい人生観を持ち、そうしてこの現実を超越した下脱の悟りの開けた人たちにはまだ頼りを得ず、悪魔も近寄りませんね、悪魔の誘惑も戒を守っておる人には、真面目に自分の仕事に一生懸命な人には、仏法の分かった人には、悪魔の誘惑もどうすることもできるでしょうね、大道に生きせられたる人海中の中に方向越意の蓮華生ずるがごとく、格のごとく人海に等しき召し至る凡夫の中に生自覚者の弟子は異名を持って現れた。道端に捨てられたゴミの中に、ああこういう景色は今日日本ではどこでも見まするが、そのゴミのゴミの捨てられた、たくさんゴミが山のように捨てられた中に、きれいな匂いの良い匂いのする蓮華が咲くように、これはどういうことですか、インドには陸地にも咲く蓮華があると見えます、あるいは蓮華草かもしれませんが、ゴミための中に蓮華の花の良い匂いの蓮華の花が咲くように、このゴミためのような汚い社会で仏の教えを実行しておる人はちょうど蓮華の花のようなものでございます。 ご見た目の中にきれいな蓮華が咲くよ。日本ならばドブの中、ドブ池の中に蓮華は咲きます。きれいな水には咲きません。嵐山のようなきれいな川には蓮華の花は咲きません。播州のドブのような池でないというと蓮華の花は咲きませんが、ドブの中に蓮華が咲くように、この汚れた世の中に仏の教えを聞き、仏の教えを実行しておる方はドブの中の蓮華のように清らかに匂うことでしょう。世の中が汚れていれば汚れておるほど仏の教えというものを実行なさる方はますます光る方でしょう。そういう人になっていただきたい。こうお弟子に、お釈迦様がお教えなさるのであります。でここの章は全部花について、花についたお言葉をここに集めたのであります。大概のお経というものは難しい哲学的なお言葉が多いのでありまするが、この法華経は短いお言葉で、日常生活の中でふいふいとおっしゃったお言葉を集めたものでありまするから、私どもにはことに身近に感じるのである。花に蜂蜜が入って、その蜂蜜が花の色も形も崩さずに花を去るように、卓抜に行く者は社会の人の善意を傷つけないように卓抜をせないかん、こういう言葉が前にありましたが、こういうお言葉がです、お釈迦様がじっとどっかの野原でたくさんの花の咲いとるところへ蜜蜂が出入りするのをじっと見てよ、観察をして、細かい観察をして、面白いもんだな、この花、この蜂蜜見なさい、花の中へ入って蜜はいただくが花はちょっとも傷つけんな、こういうふうに卓圧をせないかんな、人さんから物をいただくのに相手の善意を傷つけちゃいかんな、これは自然の観察の細かい観察の中からそういうお言葉が出てくるのであります。今日のところは匂いということがたくさん扱ってありまするが、インドの人たちはとても匂いが好きでございます。暑いところのせいもあるかもしれませんが、町の真ん中にこのぐらいのテーブルを置いて、ここに香水をずらっと並べて、そしてこの売っとるんです。そうするともうインド人の 90% は貧乏人だと申しまするが、白い服がもう汚れてヨレヨレになったような服を着たのが行って10円玉ぐらい出して香水買うんで、どんな買い方するかっていうと、たくさん並んだ香水の中でこれくれ、好きな香水を頼むと商売人がこのピンセットみたいなのに綿をこう巻きます。それを香水の中にこう入れました。香水を綿に締め出して、その綿をくぼして丸めて綿の玉をこしれ、それ一つ作れる10円玉ぐらい。それどうするかっていうと、その綿の玉をこの耳のここへ挟んどくんです。そうするとここからここまで匂うんですねそうして暑いとこですから涼しい木の陰へてで匂えないね。なかなか高尚な趣味だと思うんですね。そこらのおでん屋入っておでん食うより高尚でるから、ね、で仏様というものは戒律で12時を過ぎたら何にも上がらんだ。戒律で1日1時期、湯気1式1宿、時間を決めて卓圧に行きますると、ちゃんとも信者の方がご飯炊いて待っとってくれて、中へ入れておかずを乗せてくれ、ライスカレー式なもの、それをいただいてきてうちで食べるので、お寺では煮炊き線ことになっておりますから、もう食べるものない、12時過ぎた。明日の朝、卓圧に行くまで何にも食べ。これが戒律。午後食べるというと、どうしても、妄念が出て座禅ができない。空腹の方が座禅がしやすいというので、1日に1遍しか食べない。12時過ぎたら食べない。私が東京でついとった、エカイ老師なんて方も、インドの戒律で、もう12時過ぎたら日本へ帰られても食べない。昔は 今日のようにサイレンでなくして球場の中で空砲がドーンとなりました。12時はドンが鳴ると言いました。そのドンが道で鳴るともその日は食べない。ドンが鳴ったらもう食べない。ご飯食べとってもドンって言って箸をすぐ置く人です。それほど厳しいんです。だから12時過ぎたら仏様に差し上げるもの何もないんです。この頃南方の盆さんがよく来て私のものを泊まりまするけど、12時過ぎたら食べませんから。牛乳ぐらいどうです。それも食べる人もありますし、食べ牛乳も飲まない。ジュースはどう。ジュースもいらない。番茶と水で結構です。そんな人にあなた差し上げるものは何かって言ったら匂いしかありませんからね。仏様に差し上げるものはお香しかない。お香しかない。で世の社会の皆さんが亡くなられてももうご飯を差し上げだって食べられるわけじゃない。お茶を飲まれるわけじゃない。お香だけは届くだろう。お香だけは霊界へ行かれてもお浄土へ行かれても届くだろうというので、社会で人さんが亡くなられると仏さんにはお香を備えること、12時過ぎても匂いを嗅ぐことは、これ結構なんでございますか。香というものは私どもの生活で一番趣味の高いもの。目の趣味、美しいものを見るのが目の楽しみ、美しい声や音楽を聞くのが耳の楽しみ、おいしいものを食べるのが口の楽しみですが、匂いを聞くという鼻の楽しみが人間の趣味の中では一番高尚だと思う。その高尚な趣味が日本にはございまして、香道と申し、香道、これは奈良朝時代もっと前からあるんでしょうが、奈良の正倉院へ行きまする、とキャラという立派な香木が今日も取ってあります。いろいろな香木があるでしょうが、そのキャラなんていうのは今日あるのはこのぐらいあるの、大きなもんでしょうけれど、それちゃんと記録した。聖武天皇様が何寸お切りになった、その後に何代の天皇様がどれだけお切りになった、徳川家康が一寸切っていた、源頼朝が三寸切った、ちゃんと記録して取ったるほど貴重なもんだ。そういう香を、ほんの耳かきの先ぐらいな香をこういう香炉に炊きました。そしてそれを回すんでござるね。こうしてこうして告げます。そして今のお香は何ていう名前の香かって言って、このみんなで当てっこして、それで当たった人が当たったと言って褒美もらって、あれは高尚な趣味だと思うんですね。それにちゃんと作法があります。そういう高尚な趣味が日本には昔からあるのでありまするが、その花の香りよりも香の香りよりも人間の人格の香りの方が大切ですよ。人格の香りは風に逆らってでも聞こえます。どこへでも聞こえていきます。姿形にかかわらず無形の香を放つような人間に皆さんなりなさいよ、こうお釈迦様が教えていただくので、こんにちは。そう、こんにちは。24ページから第五、愚庵の舞台。60番稲猿人には夜長く、疲れたる人には道長く、消防を知らざる盆具には障子流し。61番道を行きて己より優れたる人、またはすで己に等しき人に会わずんば、むしろ一人行きて謝らざれ、愚者の伴侶とすべきなし。62番我が子なり我が財なりと私有して 凡愚は苦しみ悩む。我すでにあることなし。他れの子ぞ、他れの財ぞ。63番。愚者にして、己愚なりと思うはすでに剣なり。愚にして、己剣なりと思う人こそ、実に愚と言わる。64番。愚者は修正、賢人に近づくも消防を知らず、さじの知るみを知らざるごとし。65番。智者は瞬時、賢人に近づくといえども、速やかに消防を知る。下の知るみを知るがごとし。66番。愚痴、無知の凡夫は、己に対して、旧敵のごとく振る舞い、悪業をなして、苦痛の歌を歌。その辺は。60番。稲ざる人には、夜長く。疲れたる人には、道長く。消防を知らざる凡愚には、生じなし。生じは、生き死にで、迷いという意味で、迷いが長い。人生が長いという意味である。これは、よく、聞かれる有名な言葉であります。夜寝られない人には夜がとても長い。そういう経験はどなた様もおありのはずであります。夜が長い。病気で寝ておるのに、せっかく付き添ってくれておる、看病しておる、くれる人もぐっすり寝ておるのに、周囲みんな寝ておるのに、自分だけが寝られない。何度か寝ようと思って努力するけれど、どうしても寝つかれない。寝返りを打っていろいろとつまらんことが思い出され、なんで自分だけ寝られんだろう。そういう苦しみをよく味わうことがあります、ね、お釈迦様もそんなことを味わわれたと見え、ね、寝ざる、いねざる人には夜は長、寝られない晩はとても時間が長い。そういう、この、時間の長さという、まあ時間というものは、時計の動く通りのものでなくって、お互いに非常に長い時間を短く感じることがありまするし、短い時間を長く感じることがあります、ね、好きな映画や芝居を見てやるときは2時間や3時間時期に経っちゃもう済んだんかいなと思う、ね、電車でよく神戸駅参りまするなり、かな、 京都へ行く準急の出た後へ行くことがある。と20分待たんなる。あれ長いですな、20分プラットフォームで立っとる。とても長い、20分。しかし、お若い方が好きな人とデートでもなさると、この日曜がとても短い。もう帰らなくちゃ、ね。いねざる人には夜長く。それは何もできないから長い。病気でなくっても夜寝ておったらこれどうにもしょうがない。手持ち無沙汰というか、体のやり場がない、ね、起きてまさか仕事もできんし、本を読むのも偉いし、もうテレビももう何にもないだろう。深夜テレビってのあるかどうかしら。病気でなくっても寝られない晩はどうにも長い。疲れたる人には道長くて、疲れてしまうともうあと一里だ、目的地までもう一里だって。その一里がとても長いですね。四国遍路でもなさったらくたぶれてからもうどこどこまで行かん、南蛮の札所まで行かんならって長いです。道で会う人に聞かんない、聞いたってちょっと短くなりゃしませんけどね。会う人にこれから南蛮まで何日です、なんぼ言ってもみんな同じこと言わ、もうだいぶ歩いたんだから近そうに言うてくれそうなもんだと思うけど、なんぼ言っても一里です、一里です。とても長い、ね、疲れたる人には道長。消防を知らざる凡愚には生き死に長し。疲れたる人、目的地があっても疲れたら、これは非常にその一里が長いのでありまするが、目的なしに そこらに泊まる宿がないから仕方なしどこかまで行かんだなんて言ったら、これはなかなかなお長いですね。我が家へ帰る際、行けば暖かくみんなが喜んでくれる我が家へ帰る際、疲れたら一里が長いのに、行き先のあてのない人がそこらに宿るところがないから仕方なし歩くってんだったら、これはなるほど。私の三河の山の中に生まれて十四の時に国を出ましたのに、どうしても六里歩かんならね、何にもないんです。六里歩いてそこからガタバシャっていうのは昔ありました。14や15でどうしても荷物持って6里ほど歩かんなさい、分かって。我が家へ帰る際もなかなか最後の一里は偉かったのでありますが、目的のない旅をする人がもう一里行かないと寝るところがないと言ったら、これは長いと思う。人生もです。人生も夜寝られないように何にも仕事を持たん人、目的地のない旅人のように人生の目的を知らない人、お金はあるし家もあるし遊んでも暮らせるが人生の意味のわからん人、目的のない人、退屈だろうと思いますね。これ寝られない晩が長いように、疲れて一里が長いように、なんぼ金があっても、なんぼおいしいものが毎日食べられても、なんぼ毎日遊んで暮らせても、 人生の本当の意味のわからん人には人生が長いだろうと思います。うまいものも毎日食ったらうまくない、楽しいことも毎日やったら楽しかない。釈迦牟尼がおっしゃりたいのは、消防を知らざる凡夫、人生の意味のわからない人、人生に目的を持たない人、本当の人間の価値を知らない人。毎日会社へ行くけれど仕事は一つも面白くない、歯車の一つだ、歯車の一つだ。今の世の中そういうことを申します。歯車の一つ、組織の中で機械のように動いとるだけだ。隣の歯車が動くから仕方なしこっちも動かんだな。面白かないけれど月給もらわんならんから会社へ行くんだ。人間が人に使われるほど面白くないことはない。人に使われる、人に使われるんならよろしいが、人間が使うためにこしらえた今度は機械に使われんなら、機械にの言う通りにこっちが動かんなら面白くないです人生。唐木純蔵って人がこの頃本を書いてるのを読んでみますと、今の世の中はだんだんと面白くなくなる、生活っていうものが楽しみがなくなる。仕事というものは何かを作り出すから楽しい、人間は何かを作るから楽しいんだが、作っとるものが何を作っとるのか自分で分からんってのは面白くない。それが何の役に立つやら分からんって。ラジオでもテレビでも最後の組み立てをする人は楽しいかもしれません。今日は何百台できた、今日はテレビ何千台仕上がった、部分品質作る人は釘一本毎日作らんなら面白くないと思うんですね。ちょっとも面白い。今の時代でもいつの時代でも人間にとって一番楽しい仕事は学校の先生とお役所だろうと思う。唐木純蔵そう言って、学校の先生は子供育てて生きた人間育てていくのだ、あれは楽しくなくちゃな、子供が成長してくれる、自分の思うように伸びてくれる、いつまでたっても道で会えば先生先生と言ってくれる。学校の先生ほど楽しい仕事はないのに、なんで月給ぐらいのことで騒ぐんじゃろう。お役所は楽しい、自分で土を掘って耕して種まい、その種が芽を出して、それを手当てして育てていく、やがて実りが できる、実りを取り入れることができ、自分で種まいて自分で収穫を取り入れる。みんなお役所若い人嫌がるが、なんでこんな楽しいこと嫌がる。仕事が面白くないということは生きがいがないということでございます。生きがいがない、よくお話ししますけれど、酒屋さんの工場拝見しましたら、この頃は何もかもオートメーションで、機械が一升瓶きれいに洗っちまって、それがベルトに乗ってきますと、次のところで機械が下げ詰めます、次へ来ると機械が王冠はめる、次へ来ると機械がベタベタベタベタレッテル貼ります、最後に来ると機械が箱へ詰めちゃう。人間何にもすることはない。人間は何をするのかっていうと、王冠の塞がりそがない、千本に一本か二千本に一本の王冠の塞がり損ないか、レッテルの貼り損ないをこうして注意とって拾うだけが人間の仕事。こんな馬鹿げたことありますか。昨日も今日も明日も去年も今年も来年も10年勤続でレッテルのミスを探しとらんな、ね、私はこの世の中へ何しに生まれてきたんでしょうか。レッテルのミスを探しに来たんでしょうか。ちょっとも面白くない。 面白くないから時間の引けるのが待ち遠しい。休日だけが自分の日だ。それ遊ばにゃそんだ。レジャー遊ばにゃそんだ。大事な自分の大事な時間は会社へサラリーで売って、余った時間は遊ばにゃそんだ。毎日8時間嫌な思いをして、後の人生は遊んでしまう。遊ぶということは楽しいようだけれども、これは自分の心をごまかすだけで本当の楽しみじゃない。面白くないから何かやるだけのこと、官能的な楽しみ。結局何しに生まれてきたかわからん。生まれてきたから仕方なし生きんなら、生きんならんために会社へ行かんなら、面白くないがちっと面白いことないだろうかって言って探すだけ。そんな人生は長いでしょうかね。夜寝れん人が長いように、目的のない人生ってものは長いんじゃありませんかね。この頃は世間が騒々しいから、この釈迦牟尼の時代ほどのんびりしておりませんから、長いとは考えんかもしれん。まだ遊び足らんように皆さん思ってらっしゃるかもしれませんが、目的のない人生ってものは退屈でしょうね。生きがいのない人生ってものは面白くないでしょうね。長いでしょうね。時間が長いでしょうね。レジャーブームだってまあ、何が楽しかろう、どうしたら今日一日面白かろう、今日日曜の今日だけは私の日なんだが、どうしたら楽しいだろうって朝寝床の中で考える。まあせいぜい朝寝するんだ。朝寝も楽しい。朝起きてどうしようか、何が一番楽しいだろう、考えて今日一日をどうして遊ぼうか。退屈だろうと思うですね。それ死ぬまでやらんなら人生長いじゃありませんかね。そこで消防を知らなければ、正しい法を知らなければいけません。生きがいっていうことを、今の現代人は生きがいを感じるってことが少ないと思う。生きがいなんてものは何にもね、親のために、そんなのは古いんだ、天皇陛下のために、そんなものは今の道徳じゃない、愛国心、そんなものはダメだ、何にも生きがいがないじゃん。朝日新聞のひとときらんというところにある若い奥さんが書いていらっしゃる。私はぼんやり学校を卒業して、ぼんやり結婚をしました。人生なんてもの考えたことありません。何のために生きとるだの、自分の値打ちがどのくらいなものや、自分というものの価値なんてこと自覚したことありません。ぼんやり学校出て、ぼんやり結婚して、その日が過ぎるだけです。これも退屈でしょう。ご主人が会社行っとる間、うちで晩しとるの退屈だろうと思う。ところが子供ができまして、赤ちゃんに乳を飲ませた時に、私は生きがいを感じました。初めて私の人生っていうものを考えました。この赤ちゃんは私がおらなければ育たない。育つかもしれんけど幸せにはならない。この赤ちゃんにとって私というものは絶対必要な。私というものの必要性が初めて分かった。私みたいなものでもこの赤ちゃんにとっては絶対なくてならん。私はそこで初めて私の価値が分かった。この赤ちゃんのために体を丈夫にして、せいぜい長生きしてやりましょうと。子供に乳飲ませて初めて私は人生を考え、私の価値を考えました。生きがいを感じました。誰かのために、何かのためにという、自分を忘れてでも愛したい、愛するということがなければ、人生生きがいなんてものはありません。 誰かが自分を喜んでくれる人がなければ生きがいなんてものはこの世の中にない。自分のために生きる、今の方みんなそうおっしゃるが、自分のために、自分は自分の幸福のために生きる、そんな意味のないことはない。それはちょうど夜寝られない人と同じこと。夜寝ておるが自分一人な、誰も話し相手もない、みんな寝ちゃって自分一人が起きた。そしてすることはない、自分一人のために自分が生きておる。夜一人で寝ておると同じことで、その人生は長いというの、意味がないから。人生とは自分の幸福をより多くつかむところだと申しまするが、その自分の幸福とは何かといったら、うまいものを食って楽しい思いをすることであります。恋愛なんてこともこの頃あんまりおっしゃらない。恋愛は性欲のためで、欲望のため、欲望を満たすため。本当に自分が命がけで人を愛するっていうのは恋愛ならまだよろしい。そうじゃない、欲望のために結婚するんだ。というと欲望というマイナスを何かでプラスするだけが幸福なんだ。うまくプラスできればよろしいが、プラスできないとみんな欲求不満なんだ。社会の人大概欲求不満だ。そのマイナスをうまくプラスできたところがプラスマイナスゼロでございますな。こういう人生はプラスマイナスゼロ、何にも意味はない。意味なしに生まれて、意味なしに生まれて、そして欲望を満たしただけで意味なしに死んでいく。全く動物と同じ方で、寿命前寿は昔寿命